デルンポッドキャスト D サイド第19回、大輔です。
ズキです。
久々ですね。
ちょっと間空いちゃったね。お盆もあったし。
確かに確かに。お盆って感じが全然なかったんですけど。
まあ、ないよね。医者してるとね。
ね、なかなか。
ね。まあでも、子供
はい。
が小学校入ったから、僕、今年ね。
あ、そうなん
そう
です
なると、
ね。
やっぱりこう夏休み感が、
ああ、確かに確か
子
に。
供が休みの時に何かしてあげようなあかんな、的なね。
ああ、じゃあ6歳、7歳。
7歳、7歳。
ああ、すごいな。
そうなんですよ。あっという間でね。
そういうのでやっぱ成長感じますよね。なんか別に。年齢自体はね、上がってるのは間違いないですけど、こう、学校とかっていうので、幼稚園、学校ってなってくると。
そう。そうやね。なんかね、この7歳になってからうちの子の場合は、
はい。
一緒にこう、テレビを見れれるようになったね。テレビ見て一緒にああだこうだって言えるようになってきたわ。7歳って偉いもんやね。
どんなテレビですか？
何でも、ニュースでも、バラエティでも、一緒に見て笑うたりとか、これ何とか、そういう、普通に見ながらの会話って、
あ、
5、6
そう
回
なんで
ます では
ね。
さ、見ても分かれへんから、
ああ。
なんやろ。一緒に見て楽しむなんてできへん。
確かに、そう
かったんや
か。
けど、そんな感じですわ。
面白いですね、それ。普通に
ねえ、
なんか話し相手が増えて面白いですよね、そういうのって。
まあね、そうかも。大輔もあれ、
はい。
コロナで大変？
ああ、そうですね。まあもう本当にこうでも実感するのは陽性多いですね。
今、救急にいるんでしょ？救急の指
今
導。
ね、一応救急は終わって、今病棟になったんですね。病棟の指導員になったんですね。
なるほど。病棟の指導医でもやっぱり、
はい。
コロナの多さを実感しますか。
発熱外来ですね、やっぱ。発熱外来
まあ、
と、
発熱外来やってると。
結果返しとね。
最近はあれどうなん？結果返しでみんな驚く？え？って感じになる？
毎回ね、同じ、ほぼ同じテンプレートで喋ってるんですけど、最初。まあ、コロナ結果返して連絡しましたんでって、で、結果ですけれども、ドッキンみたいな状態で陽性でしたって言ったら、その次の瞬間のトーンは一旦やっぱ下がりますね、みんな。
やっぱりそうなんやね。
そうですね。まあでも、なんか落胆するほどっていう人ほぼいないですね。
なるほど。僕やってた頃は、去年かな。そういうのやってた去年やったけど、去年はなんか、このみ
はい。
んな、信じられないんですけど、みたいな的な感じだったけど、毎
ああ。
回。
それだけこう、なんていうか、コロナの社会的な意味で嫌っていうのが多分多かったでしょうね。
ねえ、本当に。
今でこそそんなになんていうか、社会的なこう見られ方というか、あの人コロナらしいで、みたいなのもはやないですもんね、多分。ありますかね、まだ。
まあでも、組織内で、例えば家族なりが出た
はい。
ときに、そう気使うけどね、情報はね。
ああ、そっ
なん
か、
か、
確かに。
ね、あそこなんかこう、あそこの職員なんか家族が出たでみたいな、なんか変な噂だったら嫌やん。
ああ、まあでも確かにな
んか
そうか、
そういう
ま
の
だい
会
る
食した
か。
らしい的なね。
ああ。
とか、なんか分かれへんけど。
確かにまだ出売りま
そう。
すよね。
だから意外と、まあ去年はもっとやったけど、
はい。
僕も病院にいたときは、そのあたりは注意しなさいって、その時の上司に言われたかな。やっぱり、情報はね、要
ああ、まあ
注意っ
そうっ
ていう
す
か、そう
ね。
いう個人情報やから。
はい。
まあ、ちょっとね、暗い話が続きますが。
いやいや、まあね、乗り越えていく。 やつですよね。
今ちょっとこの話だけど今、
はい、
あれあのこの雑談でいいかな。
え、いいじゃないですか。
今大学も病院もあれ、
はい、
今中等症とか見てる。
中等症いますよ。中等症、もう ほぼ重症みたいな人もいますし。
あ、本当。
はい、相関患者も。
いやいやいや。そうか。え、あの、あ、そうか。でも中等症から入院やから抗体カクテルとかはやってない。
してないですね。
やってないね。
いや、具体的にどうしてんだろうっていうのは若干ありますけどね。
ああ、どういうこと？具体的にどうしてる？
あ、いや、それをこう家でやるときって。
あ、いや、だから抗体カクテルはほら、入院じゃないとできへんからさ。
やっぱそうですよね。だから家で入院じゃないとできないのに、入院適用じゃないから。
そう、だからもう発症、何やったっけ、1週間ぐらいまででしょ、あれ。
うんうん。
なるほど。で、プラス、なんかニコイチなんだって、パッケージが。
あ、
だからうまいこと軽症患者を偶数単位で入院させてパッと使って返すみたいな。
あ、
そんなんできる病院あんのかな
今。いや、そう、難しいですね。あんまだって外来に滞在しといてほしくないっていうのもありますしね。
そうやな、聞くらしいけどな、あれな。
初期治療としてね。軽症の人をまた病院に来てくださいということ自体がほぼないですからね。
うん、そうだね。
うん、もう家にいといてくださいってなりますからね。
最近あのイベルメクチン騒ぎね。
ああ。
そっちの方があの外来界隈では、外来在宅界隈ではあるけどね。
ああ、みんな聞いてきますか。
うん、イベルメクチン、そうだって職員からでも聞かれたりするもん。
そうなんや。
出してくれないんですかとか。
騒動ですね。
ね、有名な先生がお昼の番組に言ったからね。
ああ、まあ確かに、
うん。まあまあそんな感じで、ちょっとこの話し出すとなんか雑談というか愚痴っぽくなって。
いやいや別にそんな大事
じゃん。面白くないから。行きますか。
行きますか。まあ、今日はですね、あの相互関係が難しい時っていう話ですね。まあ、なかなかいい話ではないですけどね。こう楽しい話かどうか怪しいですけど、結構やっぱね、関係性がこう悪くなった時の早い察知とかその修復とかっていうのがやっぱ大事だよねっていう話ですけど、
うん、
まあ、なんか導入で書かれてるのが、疲れた研修医っていうのは心配そうにしている家族がいるようなこの病室、またこう患者さんを心配している家族がいる病室っていうのをこう時々避けてしまうのはなぜだろうかと。
避ける
しますよね、確かに。
そういう経験あるわ、研修の時、うん、
いや、ちょっと今入りたくないなみたいな。
うん、ある、これあるあるやな。
あるあるやなって。これはなぜだろうかみたいなのが、まあ、最初導入で書いてて。その、やっぱりこの人たちっていうのは、あの自分たち この医療者側の決定に対して疑問を抱いたりとか、あの繰り返し質問を、ね、行ってきたりとか、我々に対して怒っているように見えるような家族なんですね。
うん、
で、まあ、こういう困難だとか、あの高ぶっているようなっていうとか、まあ、書き方としては、機能不全に陥っているようなとかっていう表現なんですけど、まあ、そういうようなレッテルを貼ることっていうのは、自分たちとこう医療者同士の会話っていうのではあの治療的な意味合いがあるんですけど、実際にヘルスケアを行う上ではすごい厄介な障害にはなってしまうと、うん、っていうことで、それに対して、いかに対応していくかという話なんですね。
うんうん、そうね、これはねあるあるやね。困難な患者さんって、僕だから在宅やってるからさ、
はい、
あの例えばケアマネージャーとか、
あ
ー病院の MSW とかから話来るじゃない、
はい、
紹介が、
はい、
ちょっと家族がね困難なんですとか言って、家族がちょっと大変なんですって言われることほんま多いんやけど、うん
う
ん、
はい、
なんかね、でもね、ほんまに大変なのはやっぱ少ないね。
家
庭目線でその関わると、
はい、
最近ね僕ね最初にその困難なって言われた人にね家行った時に、まあ、大抵家族は困難って言われてんだけど一応ね聞くことにしてて病院入院中なんかしんどいことあったんですかって、
はいはいはい、
ちょっと聞くようにしてねほんだら今日もちょっと聞いたんやけど入院中なんかしんどいことあったんですか、はい、初回でさ言ってほんだら今日は娘さんが、え、ああ、みたいな感じになって、え、そのしんどいことどういうことですかみたいな感じになったんやけど、でもな、ボソボソ喋り出して、その人は、80歳ぐらいのおばあちゃんで、で、脳梗塞になったんだよね。
はい。
で、もともと認知症でちょっと薬飲んでたんやけど、まあ、ご夫婦で、生活できててね。
はい。
薬飲みながら。ほんで、脳梗塞になって入院して、その、で、それで帰ってきてね。
はい、
で、僕、紹介状にはな、その主治医が、軽眠傾向やったからね、入院中。
はい。
認知症の薬とか抗精神薬とか全部中止したんですと。
うん、
それで、まあ、見てたんやけど、途中で娘さんから、なんか、やや言われて、なんかもう、娘さんからすごく強く言われたんで、再開しましたみたいな文面なんやけど、で途中もその、県民状態やけど、その認知症の、症状がひどくて、気分のムラがあって、はい、拒否的な態度もあって、リハビリはほとんど進まなかったと。だからもう、予後
は
悪いよ、みたいな話をして、返すんだけど、その最後、娘がすごい言われて、まあ、ほんまに飲まない方がいいのに、そういう薬を再開して、退院させました、みたいな文面やったんやけど、娘さんの話聞くと全然ボソボソ喋る始めたと全然違うくて、
はいはいはい、
あの薬を飲んでたから調子良かったのに、
はい、
それを黙ってやめられて、
はい、
やめたらお母さんはね精神気持ちが落ち着かないからああなるんですと、
うん、
それからリハビリもできなかったんやみたいな、
あ
で私がそれを言って再開してください言ってもずっとダメやって言われ続けてみたいな
はいはいはいはい、
まあ、あるある
かもしれない。いや、あるあるですね。確かに、それはもう。
でもまあ、そんなんでやっぱり困難って言われちゃうからね。
うん。
うん、まあ、だからそういうことですよね。なんか割と熱心な、まあ、人間的なっていうか、
はい、
家族関係が良くて、本当に心配してて、なんとかしようと思っている患者ほど、家族ほど困難って言われやすいっていう。
いや、そうですね。
のを感じますよ。
それを確かに感じます。熱心であることが困難というのを、ね、と思われてしまう理由によくなりますね。まさに最初の導入のことでそうですよね。研修医が入りにくそうにしているのは熱心な家族の部屋というか。
そうだね、
うん、
誰もおらんとこ楽やもんね
誰もおらんとこ、本人だけのとこが一番楽ですね。
そう
、うん、全然悪いことではないと思いますけどね、その感覚自体は。
まあ、なんか、ゆうちゃんは言い方悪いけど、
うん、
もう認知症があって、ニコニコして、あ、もう大丈夫やでって言ってる、
はい、
おっちゃんで家族誰もおれへんってい
う。確かに一番楽。まあ、そうですね、楽ですね。楽かどうかって言われると、確かに楽ですね。
そうなんだよ。そうね、だから、サボろうと思ったら、もっとサボれるってこと
ね。そうですね。まあ、しないですけどね、そんなことね。
うん、
で一旦なんかこの後例が挟まるんですけど、まあ、一応この例が、はい、キーの話の中心になりそうなので一応これだけ簡単にまとめるとですね、まあ、ある診察外来、普通の外来、まあ、小児科ですかね、これは小児科外来みたいなところの、お父さん定期外来でお父さんと娘が一緒に来たというセッティングで、
うん、
まず最初に娘さんの診察をしてから、でその後に娘さんとお父さんっていう、こう診察の構成を取ってたらしくて、お父さんが、まあ、娘さんの一人の診察中に、いやもう待てないと、もうこれ以上待てない、なんで私はこんなところに待たされないといけないんだみたいなことで、事務と言い合いになっていて、それで、看護師さんが行って、いやこういう理由で、ま、今はまず娘さんから、でからその次にお父さんもっていう話をしてても、いやなぜ自分が受診時にこうその外に追い出されないといけないんだっていうので怒ってしまっていると。
なるほど。
で、 まあ、医師からすると、そのナースが、こう、なんていうか、お父さんがパッパッと入って、やっと入ってきて、娘さんと一緒にこう座るみたいなところの後ろにね、看護師さんが立てて、横に首に振りながら、いや、もうちょっとうんざりですみたいな感じを、医師としては受け取ったと。まあ、そういう情景ですかね、まあ、シーンなんですけれども。まあ、なんでこんな相互関係が、まあ、良くない状況になってしまったのかというところで、まあ、いろんな仮説はあると思うんですね。この段階では何の心情もまだ出てきてないので。まあ、そもそもお父さんが人格障害だとか、単純に待つことが嫌いな人だとか、また全然関係のない、ところで怒っているのか、娘に対してちょっと言ってほしくないことがあるから、それでイライラしているのかとか、まあなんかいろんな理由があるかもしれないと。で、これを、まあ、察知して、その医師は対応したのは、ここでやり取りをしたわけですね。なんで自分が、こんなに、こんな診察をしているのかというのを改めて話したりとか、あとは、なんだっけ、まあ、どういう気持ちで、お父さんがいるのかっていうのを改めて聞き出したとかっていう話がこの後に出てくるんですけど、まあ、まずはですね、不十分なコミュニケーションっていうこと自体が、ことが、不十分な関係を招くだけじゃなくて、不適切なヘルスケアを招くって書いてるんですね。まあ、これ何かっていうと、訴訟がどういうふうに起きるかみたいな話がさっきちょっと続くんですけどね。まあ、良好なコミュニケーションと臨床家と患者の関係っていうのは、悪い結果を招く患者の良くない反応とか、訴訟を起こそうという気持ちを和らげる。これなんか言い方よくわけわかんないですけど、
まあ、
なんか日本語よくわかんないですけ
わ
ど、
かんないけど、まあ、そういうことやね。良くなかったやったら、訴訟も起こらないって話ね。
そうです、そうです。もう逆の方がわかりやすいんですけど。で、プライマリケア医の中で、医療過誤による訴えがあるものとないものとの間で、定期受診におけるコミュニケーションの方に違いがあることも言い出したと。だからまあ、医療過誤によるこう訴えられる人と訴えられない人の差って何なのみたいな。まあ、これは一つ例ですけれども、その患者からの訴えのない医師っていうのは、どういう特徴があるかというと、
知りたい
患
知りた
者を、秋ですね、よりこう患者を一つ教育を良くすると。で、よりユーモアを用いている。そして患者の理解や意見をより頻繁に確認している。こういった特徴があったらしいんですね。で、逆に、医療訴訟の調書を調査したものでは、その特徴として、医師が治療結果をまず気にかけていないと患者に感じさせてしまうとか、患者と連携しなかったこと。まあ、そういったことが、しばしば訴訟を起こしてしまうだと。
連携ね。さっきの僕の例の先生もさ、
はい。
東海の文明は非常に真面目で優秀そうなんだよね。本当に。そうなんだよ。だから、多分ええお医者さんだよなと思うけど、なんかね、そうなっちゃう。
そうですね。まあ、そこをどう、つなぎ止めるかって、なんとなくさっきの例を聞いてると、あ、これはこう、ちょっとこうしたらいいところもあるんだろうなっていうのは、なんとなく、こう、これを、この本も読んでてもですけど、まあ、普通に個人的な意見としてもありますけど、ではありましたね。で、さっきの、続きですけど、例の続きですけれども、医師が、まあ、どうしたのかと。まあ、この後、まず、彼は最初にこう受付の女性がどれだけこう不作法であったか、そして診察に要する時間がはっきりしないということに対して、不満を述べた。彼ってごめんなさい、患者さんのお父
お
さん
父
で
さん
すね。
ね。
お父さんにこう聞いたわけですよ。なんでそんなに そんなに怒ってるんだとは聞いてないですけど、
うん、
どういうふうに何があったんですかっていう感じで聞いたんですね。
うんうん
うん、ならまあその不満を述べ始めたと。
うん、
でまあそもそもね、医師は、あ、待たせたことについては申し訳なかったと。
うん
うん、で、それでまあ話を聞いてみると、何がいけなかったのかと。そうすると、娘さんの診察で追い出されたように感じたって言ってたところを拾って、
うん、
よくよく聞いてみると、まあ、娘さんとこれ実は多分一人親なんですね、
うんうん、
お父さんが親は一人で、育てたっていうところがあって、
うん、
お母さんがいない状態で一人親として尊敬されるのがいかに大変なことだったかっていうのを話して、まあ、それで外にこう一人にされたことが、こう娘にからしたらなんかお父さんっていうのはそんなに大切な存在じゃないみたいな風に感じさせてしまったんですよね、お父さんにとっては。
うーん、
俺は意味のない存在なんだみたい なんかそんな感じで捉えてしまったかもしれないですけど、
うんうんうん、
なのでまあある意味、こちらの意図とはまた全然違うところに問題が生じてたんですね、
うん、
まあ、その医師はそれに対して、まあ、非常に大事なことを言ってくれてありがとうございますと、
うん、
で私はそれを聞いてこう感じましたよみたいなことを、理解したことをまあ伝えて、で、いやそういう意味では申し訳ありませんでしたと、まあ、いうふうに謝って、なのでまあ謝ったっていうことと、まあ、理解しましたよということをまあ伝えたわけですね、
うん、
で、まあ、自分がどうしてそうやって改めてそういう診察を行ったかっていうことをまあ伝えたんですね、その後に、
うん、
でまあそれで、理解してもらえたみたいな話なんですけど、まあお互いにどれだけこうコミュニケーションエラーというかズレがあったかっていうのが、まあ、話し合いを通して分かってきましたよっていう、まあ、普通なんですけどね、やってること別にそんなに、
う
ん、
そうね、でも僕らの想像外のことあるもんね。
いや、そうですね。
ね、
やっぱりなんか背景のことであったりとか、今までの経験であったりとかっていうので、自分の意図とは反する、なんていうか、ちょっとこう、過激な思いとか、なんかまあ、自分の想像の範疇より若干違うところに意識があるとか。
うん、いや、ほんとね、全然、思いもせんことって、ふうなことを考えてることあるのよね。
うん、
こういうこんなめんどくさい患者系はいっぱい例があんねんけど、僕。
はい、
最近あったのは、その、割と若めのターミナルの患者さんのご夫婦で、
はい、
ご主人さんはすごい、もう奥さんの患者さんで、ね、癌で悪いんやけど、すごいもう奥さんラブで、
はい、
まあ困難でめんどくさいっていうふうな申し送りなんだよね。
はいはいはい。
まあ、病院からはね。
うん、
で、痛みがあってね、結構もういっぱい転移してるから、
うん、
痛みがあるんですよね。
うん、
で、そのレスキューをさ、麻薬のオピオイドを飲みましょうって言われてるわけ。
はい、
で僕も最初それを言った時に飲もうねって説明して、帰ったんやけど、訪問看護が、うん、から報告来て、全然飲まへんねやと。
はい。
ああいうふうに言っても、全然こう旦那さんが、なんか何を考えてるのか飲ましてくれないんだと。
あ、
だから飲めないんじゃなくて、飲まないんですよ、みたいな。
はいはいはいはい。
そういう感じだよね。だから、難しい患者だな、ちゃんと理解してないのかな、思いが強すぎて、ね、受け入れられてないのかなとかみたいな、そういう最初、そういう印象やったの。
はいはいはい。
で、なんか行ってみて、いろいろ聞いてみたらね、実は、お気の具さん出してないけど、
はい、
飲むときに水飲むじゃない。
はい、
で水飲むと、そのとピーテ具合入れてんで、もう閉塞仕掛けてるから、
はいはいはい、
が入ってて、首のあたりからさ、何、胃に管が入ってるんだけど、
はいはいはい、
それをね、水飲むと、むせて、でこう腹圧が上がるからピーテクのそのあたりから、ね、漏れてくんねって。
あ、
それが気持ち悪くて水飲むのが嫌やって。
あ、
それで 痛いけど飲まへんかって、
うんうんうんうん、
そんなんさ分かれへんやん。
分かんないですね。
だから患者さんってもう全然意外なとこでこう思ってはったりしてるけど、僕らって結構誤解した、あ、めんどくさい患者はまた理解悪くてこんなん言ってるとか、よく思ったりするよね、うんうん、という反省。
いや、そうですね、確かに、
うん、
いや本当になんか最近でこそこう困難な時こそチャンスっていうなんか考えになれるようになって、
うん、
なんか今までその人がこうずっとなんかこだわって誰かに、いやそれは違いますよとかってずっと言われ続けて結局こう困難になってしまった人ってまあたくさんいるじゃないですか、
うんうん、
まあ、そういう人に対してここでもしかしたらかえあなんていうかあのいい関係を作れるかも、なんかそういう人に出会ったらそう若干思えるようになって、
いいんでいいですね。いや、本当そうよ。
そうですよね。
困難って言われてる人は、大抵ね、経験上9割ぐらいは実は困難じゃないって
感じだけどね。うん、いや、本当そうですよね。
本当本当。
理解できる、なんていうか、全然ちゃんと話してもらえば全然理解できる範疇の内容で、困難って言われてしまったっていう結果になってる人が多いですよね。うん、
そうなのよ。だから、なんかこう、そのほらディジーズとエリネスの話でいくと、
はい、
ディジーズのところでと捉えようとするとなんか困難になっちゃうよね。
いや、そうですよ。
そういう感じですよね。
まあ、特になんていうかそれこそ、未分化な問題って言われるやつですかね、
うん、
そのみんなからするとこれは解決し、例えば痛みみたいなのに対してこれは治らないんですか、うん、っていうみたいななんかそういうのと、これは何なんですか、うん、これは治らないんですかみたいなことをずっと問い詰めてくるみたいな人たちってやっぱ困難って言われがちじゃないですか。
そうやな、あるね、まあ、実際それもあるやね、はい、うん、それもあるあるやな、うん、もう治らないんですかって聞く人いるね、
うん、
それ難しいけどね答え。
そうなんですよ。これ結構でもあのいくつか点々としてしたからこそ、うん、やっとどっかで受け入れてもらえるとかっていうタイミングっていうのはやっぱあるんで、
うん、言い方の問題やろね、その治らないですかってね、
うん、
はい、嘘はつかれへんから。
そうですよね、
うん、あの確かに厳しい話やけど、
うん、
まるっきりすっかり治してしまうのは難しいと思い、うんうん、まあ、無理だと思いますって言われちゃうんだよね。
そうですよね。
でもあの症状をね和らげてあのいい時間を作るっていうことは可能かもしれへんし、
うん、
あの希望は全くゼロではないっていうのは言わないといけないっていうのは、
うんうん、
これはマクイーンからやけど
ああ、いやまさにそう言いたいところですもんね、うん、いやいや、そうですよね。まあ困難な患者さんって、うん、いろんなパターンいますけど、
いろんなパターンいるね、
うん、
中にはむちゃくちゃ困難な人いるけどね、本気困難いるけどね。
ほんま困難はずっと結構辛いやつが多いですよね、なんとなく、
うん、
僕あんまり大きくたくさんは経験ないですけど結構トラウマ級のやつがいやまあまあ多分ね境界性パーソナリティ障害とかは結構トラウマ級でしたね。
ああほんまどんな感じだ、最初ベタベタされて。
いやそうですね、であの結構比較的若めの、まあ、おばあちゃんに近いぐらいの人ですけど、
うん、
の結構まあアイデンティティじゃないわ、あのなんだインテリジェンスというか比較的やっぱ高い人で、なんか自分でもいろんなこと調べて体しんどいですみたいなんで、なんか私のことを構ってくださいよみたいな、で、まあ、しっかり話を聞いて、いや先生だけですこんなこと話聞いてくれるのみたいな感じでこう急に取り込んできて、
あ
かと思えばなんか急に別の人に対してあの先生はもう絶対ダメですよみたいな感じで言ったりとか、うん、急に突き放し出すみたいなとか、
典型的な感じの
典型的なやつですね。僕は最初それ知らなかったんで、その強化性パーソナリティ障害っていうのがあるの、うん、研修1年目とかやったんで、
うん、ね、やっぱりちょっとこうあんまり なんていうか特別な存在にならないね。
いやいや、そうですよね。
うん、難しいけど、なるほど。まあそういう困難な人もいますよね。
いや、そういうパターンもいましたね。まあそんな感じで、なんだ、まだ全然実は導入ですね、これ。
全然言ってない。
全然導入ですけど。
3回ぐらいに分けてもいいよ。
いや結構確かに、うん、まあ面白いっちゃ面白かったですけど、ね、
うん。
で、まあ、とりあえず行けるところまで行って、
うん、
まあ困難な関係が起きた時の一般的な戦略みたいなセクションですけど、まあこれで、いくつかね、その困難の時にこういうふうに、一般的にやるのがいいんじゃないですかというのがあって、まあ、一つ目、相互関係の早い段階で不安さを認識して、どのように対応するか計画を立てると。まあ、そうですよね。その、どんどんこじれる前に、あ、なんかちょっと、食い違いありそうやなっていうのを早めに察知して、早めに対応するっていうのが大事ですよと。
うん、
で、まあ、ここに、まあ、それに直接関係あるかどうか分かんないですけど、もう本当に一番最初からですけど、正しさを保とうとするのは人間にとって必自然であると。
うん、
臨床化というのは、治療的関係性を維持することと、自分たちの正しさを示そうとすること、どちらが重要なのか自問しなければならない。
うん、
あ、これ確かにそうやな。さっきのこのディジートイルネスとかっていうところでも多分あると思いますけど、
そうね、
その一般的にこれは正しいことなんだと、いうことをこうで、だからこれをするのだっていう、こう正当性を訴えても、うん、いや、私にはそれは分からないですって、向こうからしたら思っちゃって、そこで食い違いで、うん、みたいなことになるよ、みたいなことですよね。
確かに、確かに。そうね、これは確かに。治療で環境維持することと、自分たちの正しさを示そうとすることの天秤ね。
うん。
確かにね、これは常にありますね。
いや、そうですよね。これってなんかもう医療だけじゃなくて、なんていうか、一般的に正義の話でもそう言えるやろうなと思いますけどね。正義のことを、なんていうか、かざしすぎると、どこかに、トラブルが生じるみたいな。
そうね。だからまあ、ね、関係性を維持することがやっぱり大事やから、切れちゃったら、
はい、
あかんかもしれない
ね。いや、そうですよね。まあ、どこか、まあ、別に折れる必要があるわけではないと思いますけど、あ、ここに今多分、そういうところでズレが生じてるんだなっていうのを見つけるっていうのはやっぱ大事ですよね。
なるほど。はい。
で、次がですね、困難さがどの程度コミュニケーションでをする上での誤解や意見の不一致、感情面の影響から生じているかを鑑別する。まあ、その、
うん、
コミュニケーションの誤解、意見の不一致、感情面の影響が、その困難さにどれぐらい、なんだ、なんか日本語よくわかんない。
うん、どのくらいコミュニケーションがどのくらい、コミュニケーション不全がどれぐらいこう悪さしてるのか。
あ、そうそうです。
話ですよね。
で、まあ、医療過去のこの事例の検討で、先にね、どういうパターンがその医師にとって、医師の医療訴訟を起こされるパターンっていうやつですかね、っていうのを何個か言いましたけど、まあ、それに似たような感じですけど、4つのある問題のある関係性っていうのがあって、1つ目が患者を見放すこと。2つ目が患者や家族の価値観を重視しないこと。3つ目がわずかな情報しか提供しない。4つ目が患者や家族の視点を理解しないこと。みたいな、こう、4つのパターンがあります
。ごもっともって感じ。
いやいや、もう本当ごもっともですね。そらそうやろみたいな感じですよね。ごも
っともって感じやな、これは。
どれが欠けてもダメですよね、確かに。
これでもむっちゃあるあるやけどな、特にこの今コロナの時代でさ、
はい、
なかなか家族が病院にも来れないじゃないですか。
はい。
こういうことすぐ起きるよね。
いや、そうです。本当に本当に。見放しっていうことも起きるし、価値観を重視しない。情報の提供。患者や家族の視点よりかは、どれも全然すぐ起きますよね。
いや、これすぐ起きるよ。
うん。やっぱり、なんていうか、距離というか、アクセスと障害が大きくなった今っても大変ですね。
うん、
やっぱりあのプライマリーケアのあの原則って、どれも大事なんやなと思いますよね。
そうね。だからさっきの話もさ、一番最初のこの例も、高齢のおばあちゃんがね、もともと認知症を持ってて、脳梗塞になって、
はい、
で入院中専門みたいになって、認知症がむっちゃひどいから、
はい、
もうリハビリ進まへんわみたいな、
はい、
このまま寝たきになるけどしゃあないなみたいなふうに家族に言うただけで揉めるんやからね。
あ、
だから普通に医者から目線やったらそうやんか、何がこんなんもしゃあないやみたいなけど、うん、家族は実はいろんな思いがあって、
はい、
こうしてくれたらいいのに、ああしてくれたらよかったのにみたいなね、
うん、
あるんで。
そうですね、
うん、これは難しいっすよ、
うん、
医者だけじゃ無理やね、看護師とか。
あ、いや、そうですね。いや、確かにそうですね。そこは、あの、そこ僕らだけで、うんうん、あの、抱える必要やっぱないですよね、そこは。
チーム医療でやってほしいな。入院は特にね。
うん、
入院は特にやっぱり、その入院の先生悪くないと思うわ。もうちょっと、看護師とかケースワーカー頑張ってほしいと思うけ
ど。いや、そうですね。なんか、一人ぼっちにされてますね、それなんとなく。
うん、
なので、まあ、そういう、こう、4つの、関係性というのがあって、その見放すこととか、見放すとかだったら、まあ、例えば、医師が患者を避ける場合とか、っていうのが、まあ、理由としてありそうですし、その他の3つっていうのは、コミュニケーションが貧弱であるとか、患者や家族への視点への認識が欠如していることを反映している。まあ、そのままですけどね。まあ、なのでそういうところが注意点ですよということです。で、次が、臨床会人として反応を観察するということがまた一つのポイントですよと。まあ、これで一つ書いてあるのは、傾聴は我々が持つ最も進んだ臨床機能であると。
うん、
まあ、観察するというのをこう傾聴によって行うと。で我々が攻撃されたり批判されて知ると感じるときに防衛的にならざるにいることは難しい。まあ確かにそうですね。その批判されてて、自分を守ろうとするっていうことは結構まあ普通だと思うけれども、まあそれを我慢した方が良さそうだと。それがまあ傾聴というか、向こうはとりあえず言いたいこと言ってるけど、その時にこう、あ、いやいやそれは違うんですよってこうすぐに言わないというか、
うん、
まあ、一旦はグッとこう、うんうん、はいはいと聞くっていうのがまあ大事だみたいなことが書いてますかね。
うん、そうですね。これは臨床会人として反応を観察するってことは、自分の反応を観察するってこと？
自分のも、あ、最初のことは確かにそうですよね。自分のこともなんですけど、多分相手のことも、両方ともってこういうことだと思うんですよね、うん、最終的には。
なるほど、なるほど。
で、なんか、これが、これのその一番最後のところに書いてある、困難な相互関係の中で、治療者が自分の役割を考えることができるように、まあ、そういうふうに信頼できる同僚と議論するっていうのは、医師にとって特に有用であるって書いてて、
うん、
まあ、お互い理解できる人とその話し合いをするっていうのが大事なんだ、みたいなってことですよね。
うんうん、
まあ、まあそうか、まあそうかって感じだな。
うん、やっぱりその困難な事例、困難な患者さんに、
はい、
ね、対応するときのこれ 手法ですよね。ディフィカルトエンカウンターに対処する方法の話で、やっぱり自分自身の中の反応にもちゃんとこう自分自身もちゃんと見るってことですね。自分がだから疲れてないかとか、
はい、
昨日ちゃんと寝たかなとか、
うんうん、
で実は自分がこういう分野は苦手で、
うん、
そういうのが原因としてないかなとか、
うんうん、
あるいは経験不足が一つ原因としてないかなとか、
いやそうですね、
やっぱりそういう自分の中のそういう要因、困難にさせているかもしれない要因を、うんうん、やっぱりちゃんと観察することが重要っていう、
いやそうですね、確かにそうですね、
うん
うん、そういうことやったんか、これ。
うん、なんか そのディフカルトエンカウンターの、何だっけ、どこの文献やったかな、忘れ
て。ああ、いえ、全然。
それにの、そういう書いてたよ。
今言ってはったことですね。そうそ
う、だからやっぱり自分の中の要因。
まあ、はいはい。わかりました。困難な要因ってなってるのは、実は自分の中にもなかったかみたいなことですよね。
うん、そうそうそう。
それとそれもよくありますね。
確かに。
ありがとうございます。あとは、家族メンバーの間の違いを理解する。まあ、それは、それぞれで、違う反応することがあって、まあ、それぞれの反応をまず確認しましょうということと、最も妥当な人、家族、最も妥当な家族の人と関わっていこうとしがちだけれども、だから簡単にこう話が進みそうな人と話を進めるのは簡単だけれども、最も満足していない家族内の人と直接話をするように試みない限り困難がつきまとうと。
いや、
まあ、納得してない家族の一人っていうのがすごくこう、
いやでもめんどくさい人と話したくないけどな、なんか、
いやそれはその通りですよね。
めんどくさくないキーパーソンと話したいけどね。
できたらそうですね。
これちょっと同意しかねるな、これ一番めんどくさい人と話をしろっていうのはちょっとはな、
まあただただめんどくさくない人と喋るというかは、めんどくさい人もちゃんと話さないと困難がずっとつきまといますよと。私だけなんかのけものにされてるって感じちゃうから
、うん、
まあでも必要がなければ別にね、あえて呼ばないですけどね、そういう場合は、うん、必要がないというのはあるんですけど、
うん、
いやまあでもいましたよ、大変なところは。
おった、
いました、いました、もう入院でいましたよ、あのパーキンソン病の、
うん、
患者さんの家族で入院して薬、まあ、めちゃくちゃこうなんていうか薬の変動が大きすぎて、まあ、ちょっと変えただけでめちゃくちゃこう悪くなったりとか、
うん、
良くなったりってあんまないんですけど、うん、ちょっと調子いいっていうところがあんまないんですよね、
うん、
まあ、それで外来で、コントロールされてたんですけど、ちょっともう外来でレベルではコントロール難しいと、
うん、
ちょっとの変動すらもう全く動けなくなるんで、
うん、
だからそれを娘さんがキーパーソンなんですけど、
うん、
まあその娘さんともう一人息子さんもいるんですけど、その人はまあちょっと離れて住んでるからあんまり来れないけど理解はいい、うん、で娘さんの方は、もうあんまりよく理解できなくて、やっぱりその薬の変動がやっぱ大きいしとかっていうことが全然理解できなくて、
うん、
そのこの病気っていうのはそういう時期に差し掛かってきてるものなんだとかっていうのを説明してもあんま分かってくれないというか、
うん、
だから変動するのはあなたたちの腕が悪いみたいな感じですぐに短絡的に考えちゃうんですね。
あ
で息子さんはでもそれをよく理解してくれて、あまあ そういう時期にも差し掛かってもある意味あの、体で言えば老化みたいなもんかみたいな感じで分かってくれてるんですけど、
うん、
でそこでこうメインは娘さんのはずなんですけど、息子さんとできるだけ僕たちはこうちゃんとコンタクトを取って分かってくれるキーパーソンになりうる人にできるだけしっかり分かってもらって、一人はまあ間違いなく分かっているとっていう状況を作った上で、もう一人の娘さんはあんまり分かってくれない人にも、まあ、ちゃんと話もするみたいな感じでどうにかうまく取りまと 取りまとめるというか、なんで、まあ、息子さんにも話してもらうというか、
うん、
みたいな関係を作ってはいましたね。
なるほどね。
うん、相当だから、わーって言ってはりましたけどね、その娘さんの方は。また来たら。
ほんまにもっと俺のいい医者おるかもしれんけどね。
確かに。確かに。僕じゃないですけどね。そん、まあ確かに僕は相談しながらやってましたから。専門家と。僕自身はそんなに、あの、それはだって調整できる人じゃないですから、まだまだ。
なかなか辛いね。そんなので悪いって言われたら、もうでも、じゃあちょっと先のとこに紹介しましょうかって僕やって言ってしまいそう。そんな頑張らんと。
ああ。
どこがいいですかみたいな。
まあもう30年かかりつけですからね。
ああ、そうか。紹介もできるか。
しにくいでしょうね。もう神経内科も界隈は近くないですし。
なかなか辛い話ですね、それは。
うん。
なるほど。
まあまあ最終的にはなんか納得して帰りましたけどね。
うん、よかったね。
はい、
それはよかった。
まあ本人が最後ちょっと調子良かったっていうのがあるんですけど、一番。
あ、
まあなんか波があるっていうことを理解してもらうっても難しいですね。病状にも波がある、
うん、でもまあさっきのほら、
はい、
戻るけど、何ね、あの、
はい、
お、なんじゃない、良い感情を教育してユーモアを持って、
はい、
あの理解意見をより頻繁に確認して、してみたいな話で、あ、医療関係者ね、
はいはい、
そういうことしはったんじゃないですか、多分ね、教育何回もして、
あ、確かに教育頻、そうですね、気持ちの確認と、どう、なんでそう思うのかとかっていうのとかは確かに。
だから乗り越えられたんじゃ、それがなかったら多分揉めてたかもよ。
いや、多分ね、もう一瞬で揉めてたと思いますね。
うん。
一人の指導医はサジを投げちゃいましたからね。
ああ。
指導医変わりましたから、途中で。
ああ、そうだね。
はい。
やっぱ根気強くそうね、教育し続けたのが、よかったじゃないですか。
そうですね。そうかもしれない。ディフィカルトでしたね。
うん、
あとですね、あと2つだけ。
うん、
家族や患者、あ、じゃあかん、あ、家族や患者で医師、スタッフの安全を保障しましょうと。まあ、困難なことが起きた時の戦略として。
うん、
まあ、どんな時でも臨床家庭のスタッフの安全、スタッフや患者の安全のみならず、自分自身の安全も同時に考慮する必要があって、もし臨床家が危険を感じているようであれば、他の人に代わってもらうっていうのも大事ですよと。これはもうあれですね、某、YY 先生のところの先生が、
うん、
今言ってる病院の総合外来で、私、身の危険を感じてるんですっていう相談を僕が受けて
、
あの、まあ、診療変わったことありますけどね、一回。ちょっと怖すぎてっていうことで。う
ん、それは、なんちゅうの、このヤクザさんみたいな感じで。
みたいな感じで圧力が強くて、すごい口調怖くて。で、すごいもう、毅然とした態度で、先生は、診療してたらしいんですけど、もう手めちゃくちゃ冷たくなって、もう唇も真っ青で、もう涙目なんですよね。うん、これはいかんっていうこと。僕は全然別にそんな、あの、
うん、
あの、確かに、いや、めちゃくちゃ威圧的やなと思いましたけど。
確かに、大輔は修羅場で働いてきてるもんな。
修羅場で、そんな修羅場ではないですけど。まあ、全然確かにな、別にあんまなんとも思わなかったですけど、でも普通の人やったら怖いやろなって、まあ、女性やったら怖いやろなって思いますかね。なんかすぐ手出てきそうな距離感ですしね。なんかすぐイライラするし、あーみたいな感じで言ってきて、なんかちょい、ね、やっぱね、前のめりなんですよね、めっちゃ。
ああ、わかるわかる、そうです
ね。もうその距離は怖いよと。距離だけで怖いっていう人いますよね。
うん、
はい。で、 あとはラストが、早い段階で専門家の協力を要請する。だからまあこれも同じですよね。自分の手を離れるタイミングも大事だよということですよね。やっぱ難しいと感じて、あまりにもこう自分では難しいなっていうときには、他の人の力を借りましょうと。まあ、さっきのお話もありましたもんね。
そうね。
自分のだけでは難しいけど、まあ、看護師さん、あるいはソーシャルワーカーであったりとかっていうのが、助けてほしいなっていうところですよね。もともと一人でやる必要ないですからね、そもそもが、
うん、まあそういう確かに困難な、それこそクレーム対応的なのをね、一人では対応したらなんか、
そうですね、
大変ですね。
いやそうですね、
だって大変ですね、これ読んでたら。
いや大変ですね、本当に結構
授業やな。
まあ、これも、いや、本当、修行で経験あればこその、なんか乗り越えていけるような内容ですね。
この辺で切る感じですか。
はい、そうですね。
2回で終わる？これ2回分けた
ら。一応、はい、次では多分終われると思うんで、はい、次もうちょっと多分スピードアップしようかなと思うんで。
いや、でも面白かったです。
いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。
切りますか、このあたり。
はい。
はい、切ります。
ありがとうございます。